柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、10月末になってだいぶね秋めいてきましたですね。
そうですね。
はい、今夜のワインのご紹介をお願いいたします。
はい、今夜ご用意したワインは朝日町ワインの柏原ビンヤードおそつみマスカットベリーエ2022です。
はい、
ちょっとついてみたいと思います。
はい、お願いいたします。
これマスカットベリーエにしてはすごく色が濃いですね。
おー、はい、前ね、このマスカットベリーエの後輩酒かなんかのね、
はい、
ブラッククイーンでした、
はいはいはい、
ね、あれすごく目が覚めるような美味しさでしたけど、はい、乾杯。うん、香りはやっぱりあのマスカットベリーエですね。甘ったるい香りが。
そうですね。
ちょっと美味しいんじゃないですか。
マスカットベリーエのキャンディー香といいますか、
うん、
そういうイチゴっぽいような香りはもちろんあるんですが、
うん、
すごく濃厚です。
ですね。
はい。
うん、でなんかこう、うん、キャンディー香とマスカットベリーエらしさがいやらしくないですね。
うん、
いいですね。うん、
まあそんなに邪魔しないかなと思うんですけど、やっぱりその、うん、なんていうんですか、ジャムとか。ジャムっていうかそのいちごキャンディーみたいなものを食べながら、
うんうんうん、
あまりこうご飯食べれないじゃないですか。
はいはいはい。
だからなんかこうマスカットベリーと料理合わせるときに非常にこう悩ましいところなんですが、
わかります、すっごいわかります。
このワインはちょっとある種それを許容してくれる料理ももちろんあると思うんですけど、
うん、
なんかこう合わせやすいなというふうにちょっと思いましたね。
そうですね、まあ、はい、飲んでみてお肉料理とかでも全然合いそうなね、はい、逆にこの甘さが引き立ててくれそうな感じですね。
そうですね、
うん、
でおそずみ、まあ、レイトハーベストですね、
うん、
糖度と果実味が十分に、まあ、熟すのを待ったということで、収穫なんと11月上旬ですって。
へえ、
結構遅い時期ですよ
ね。ですね、
はい、うん、まあブドウの凝縮感とアルコール度数 13% ですからね。
なるほど。
うん、
確かに濃厚な感じしますもんね。
そうですね。
これだからまあ、アルコール度数が高いのもあると思うんですけど、
はい、
私一口目飲んだ時にこれチョコレートとかでも全然いけそうだなっていう、
あ、
もうそういうのと、はい、もう当てにしながらこのワイン単体で楽しむぐらいでも。
はい、さあ今日このワインに合わせる料理としまして、こまさにぴったりだと思うんですけど、肉じゃがご用意しました。
はい、もう季節的にもね、最近こういうなんかあったかいの美味しいですよね。
はい、ぜひ召し上がってください。
はい、いただきます。
この肉じゃがの甘ったるさが逆に合うと思うんですよね、うん、
じゃがいものホクホク感とね、
うん、
うん、うん。この肉じゃがもよく味が染みてて美味しいこと、うん、絶対この甘みと合う気がするな。
あれですね、
うん、いいですね、
はい、
うん、すごくいい。
みりんとかお酒とかそういうものを使った味付け、うんうん、もちろんお砂糖も入ってると思いますけど、
はい、
すごく合うと思います、
ね、合いますね、うん、うん、とってもいいチョイスですね今日は、うん、今日も今日はとか言
って、なんかあれなんですよね、こういう煮物って例えば煮魚もあるじゃないですか、
うん、
日本って、まあ、一般的に煮物もそのお酒と醤油とみりんとか砂糖とか使ってますんで、はい、このワインそういったもの全般日本の煮込み料理に合うような気がするんですよね。
私も全く同じことを考えてました、うん、キンキの煮付けとかああいう煮魚料理、はいはいはい、甘い煮魚料理とかにもこれ赤だけど全然合うんだろうな、じゃないかなと思って、
うん、これはちょっと相性としては自分はこれドハマりですね、
うん、はい、これはいいですね、うんうん、
もちろんワインとしてもその凝縮感、まあ、色からしてものすごい凝縮感があると思うんですよ、
うん、
でアルコール度数も 13% ありますし、
はいはい、
かなり飲み応えのある
あります、ね、
マスカットベリーエード言えるんじゃないかなと思います、
うん、
いやでもまあ山形ですけど、
これあ山形なんですね、はい、うん、
契約栽培の畑でね収穫されたブドウらしいんですけども、
はい、
山形といえども 11月上旬の収穫って結構遅い方だと思います
よね。11月上旬だと下手するとちょっともう雪がちらってきてることもあるんじゃないですか、まあ、
山
によってはね。
そういうところあるでしょうね。
ねえ、うん、
まあ、そんな、朝日町ワイナリーのマスカットビリエご紹介させていただきました。
美味しいですね、
はい、それではワイン片手に今夜も参りましょう。柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク 83.4 メガヘルツ FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。柿崎裕二と
宇都隆のサムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎裕二です。
こんばんは、宇都隆です。さて今日のテーマはですね、ドライビングマナーについてちょっとお話ししてみたいんですけど、
は
い、まあ、ドライビングマナーっつってもなんかあのしゃっちょこばったことを話す気はないんですけど、最近煽り運転とかも結構多いじゃないですか、
はい、
あのニュースにもなってますし、
そうですね、はい、
結構あのインターネットの動画とか見てると、うん、最近ドライビングレコーダーつけてる方もいるので、うん、こんな煽り運転ありましたって投稿してる方もいるんですけど、はい、煽り運転、まあもちろんこれダメですよね、犯罪ですし、はい、みんな気持ちよくスムーズに運転していただきたいなと思うんですけど、なんかあの煽り運転がこれだけやっぱり出てきてる背景にはちょっとそれあのマナー違反じゃないのっていうちょっとイラッとさせるような行為が煽り運転の前に
煽られてる側に
も、まあどちらが原因か分かんないんですけど、その前の些細なちょっとした、
はい、
例えばごめんねありがとうって、あいいよいいよみたいな感じじゃなくて、はい、ちょっとイラッとさせる何かがあるんじゃないかな。
そうですね、
というのを私はね常々思ってまして、
いやまさに自分も同感です、はい、
でちなみにあの監督のイラッとする瞬間、ドライブしててね、運転好きですもんね、
はい、
ぜひ教えていただきたいんですけど、まず私からねちょっとお話すると、はい、私一番イライラするのが、
はい、
高速道路で、はい、ブレーキングをポンピングするやつ、
あよくブレーキラーも
ちょこちょこちょこちょこペコペコ踏むやつ、はいはい、いるじゃないですか、はい、やつとか言ってでも僕らが教習所で習った時は、うん、基本高速道路では、まあ、あの急ブレーキはもちろん禁止ですし、ブレーキはできるだけ踏まないようにって習いませんでした。
確かに習ずいぶん前だからちょっと記憶はあるんですけど、
イメージがあって、
でも常識的にブレーキランプをあんまり踏みすぎると、
うん、
後ろの人はヒヤリとしますし、
そうなんですよ、
なおかつ渋滞の原因になってるっていうのはよく
考慮
されてますので、
んで、はい、でブレーキ踏むってことは絶対車間距離近いんですよね、
うん、
あのブレーキ踏まなきゃいけないぐらいなんで、
うん、はい、
でもしくは前は全然間隔空いてるのに、あのトンネル入るときとか下り坂入るときとかに、あの踏まなくていいのに怖い心理でちょっと踏んじゃってスピードを落としとこうっていうイメージだと思うんですよね、踏む人のイメージは、
はい
はいはい、まあ、それはまあ、 あの100歩譲って仕方ないにしても、追い越し車線でポンポコポンポコ踏むやつがいるんですよ。
いますね、
うん、まあ、多分前の車に近づいて、
はい、
で早く行けよって思いながらプレッシャーかけつつ、でも近づきすぎちゃうからポンポコ踏むんでしょうけど、はい、あれイライラするんですよ。
うん、
あの後ろについてて怖いんです。
わかります、あの本当にあの緊張感を強いられますね、
はい、
いつブレーキを強く踏まれるか分かりませんし、
そうなんです、
あれだけこう頻繁にこうブレーキランプがつくと、
はい、
気持ちよくわかります。
でそんな話をすると時々、じゃあ宇都さんはちょっと前と近づきそうになったりとか、下り坂でスピードちょっと出過ぎそうになった時ブレーキ踏まないのって言われるんですよ。踏まないよって。じゃあどうするのって、あの僕エンジンブレーキ使うんですよね。
自分もエンジンブレーキ使います。
使えますでしょ、はい、で今の人たちってマニュアル車から入ってないからエンブレの感覚がないんですよね。
あ、なるほど、あのいわゆるオートマチックでもちろんエンジンブレーキ使えますけど、
うん、
まあオートマチックなんでもう勝手にやってると。
あ、じゃなくて僕も今オートマ車なんですけど、
はい、
オートマ車で B って書いてる、ちょっとあの、
あ、バッテリーモードですね。
です、あれ、はい、バッテリーモードの意味ですか、
はいはい、
あのちょっと落とすと、はい、あのエンブレがグンとかかって少し落とせるじゃないですか、
はい、
僕普段あれを多用するんですね、はい、ブレーキを別に高速道路だけじゃなくて日常の中でもあの赤信号で止まる前に先に B モードに入れて、はい、ある程度グンと落としといてから、はい、最後にブレーキ踏むっていう風にするんですけど、はいはい、今の人たち多分ちょっとスピードをコントロールするのにすぐブレーキでこうコントロールしがちなんですけど、僕らの時代マニュアルまだあったんで結構マニュアルだとマニュアルでコントロールしてたじゃないですか、うん、 4速からじゃあ3速に落とすとか。
そうですね、やってました。
もっと低速だと2速ぐらいまで、はい、まあ1速に落とすことはまずなかったけど、はい、2速ぐらいまで落とすことあったですよね、はい、あの急な下り坂とか、はい、ブレーキ踏むより安全じゃないですか、
ね、そうですね。
特に雪道なんかね、
はい、雪道はブレーキ厳禁ですからね、
絶対ダメだから、はい、だからエンジンブレーキじゃないですか。僕はエンジンブレーキでやっぱり育ってるやっぱり昭和の男なんで、なんでそんなにポコポコポコポコあのブレーキ踏むのよってこの下手くそがとか思ってるんですけど、監督ありますか、なんか。
いや、まあ、今似たようなこともありますし、交通法規をむしろ守らないで運転してる人ってたまに見かけるじゃないですか。もう例えばウインカーも出さない、
あ、はいはい、
車線コースのウインカーも出さないとか、 いけないです、ね、あとはよく見かけるのが、例えばですけど、本来ならばあの対向車がいるのにハイビームをずっとやってるのも、あれも厳密に違反だと思うんです、安全運転義務違反、
うんうん、
やっぱりそういうのも眩しいんだよってやっぱ思っちゃいますよね。
わかります。
はい、
だからね、ちょっとしたそういうね、あのイラッとさせる行為をみんなにさせてないかなっていうのを、全員がちょっと気をつけるような、なんか社会にしたいなと思って。
あ、まあ当然煽ったり、煽り運転とかは良くないけども、うん、やっぱりそれぞれがマナーを守ってお互い譲り合うということが必要だということですよね。
そうですね、うん、で日本だけなんですけど、はい、ルールに決まってないですけど、はい、ありがとうの時にハザードつけるじゃないですか、はい、チカチカって2回ぐらい、
はい、
僕最近自分で勝手にあの作ったルールで、
はい、
あのやってることがあって、
はい、
あの高速道路で追い越し車線を後ろについてて、
はい、
前の車が気づいて譲ってくれることあるじゃないですか、
はい、
でピューンって追い抜いていくと、なんか後ろから煽られて追い抜かれたって嫌な気持ちになること多分あるんじゃないかなと思って、追い抜くときに4点つけるんですよ。チュッチュッ、
ほうほうほう、
譲ってくれた車に見えるように、
ああ、なるほど、
ありがとうって、
はい、
ちょっと急いでるから先行くねみたいな感じで、
はいはいはいはい、
なんて思われてるか分かんないですけど、なんであの車って、まあ、
そういう風に受け取ってる人も中にいると思いますよ、
うん、でもありがとねっていう気持ちで、うんうん、
やっぱりあれですね、交通というのは譲り合いですね。
そう、本当にね、はい、気持ちよくね、これからまたあの本当に紅葉もね、綺麗なシーズンになりますので、いろんなところであんまりあのイライラしないもそうですけど、もしかしたら自分がイライラさせてるかなっていうのにもちょっと気をつけて。
そうですね、あの、うん、譲り合うっていうところが周りにこうアンテナを張ってるということなんで、
うんうん、
安全にもつながりますし、ぜひ皆さんね、
そうですね、
事故等に合わないように気をつけられたら、はい、いいんではないかなというふうに思います。
お願いします。
はい、では次に参りましょう。
滝崎雄一と宇都隆のサムライトーク、
はい、ではここからは私のおすすめ映画を紹介していきます。今日ご紹介する映画は嵐の中でです。
はい、
これ皆さんタイトルを聞いて、なんだそれ、聞いたことないな、
ピンとこないですね、
思われるかもしれないんですが、はい、今ネットフリックスで配信中の映画なんですけども、制作したのはスペインですね。まあ、あのアメリカ映画をご覧になる方、また先あのフランス映画を見られる方いると思うんですけど、なかなかこうスペインってないじゃないですか。
そうですね、そんなに行かないですもんね、はい、うん、
で何気に自分は見たんですね、これ、
うんうん、
あんまり何の気難なしにこう暇つぶしで見たって感じですね。
これはネットの配信、
ネットフリックスです。
あ、はいはい、
で監督と脚本が同じ方なんですね。でやっぱり自分も映画を作って監督やってますんで、監督が脚本もやってるということは、やっぱり相当この物語に、うーん、まあ、ある意味自信もあり責任もあるんだろうなというふうに感じたので、ちょっと見てみようと思って、2018年の映画なんですけど、
うん、
見まして、ちょっとここ10年ぐらいで一番衝撃を受けた映画なんですね。
はい、監督がそれを言うぐらいの映画、
まあ、一つは映画を作ってるものとしてやられたっていう、そういう正直な感想と、
うん、
もう一つはもう格もこうやってスリリングに、なおかつよくありがちなどんでん返しを狙ってるわけじゃないんですけど、
うん、
よくもまあ言いたいんですけど、ちょっとぜひこの作品は
見ていただきたい、ね、ネタ話
をしないで見ていただきたいと思うんですけど、
なるほどなるほど、
よくこういう展開に持ってったなというふうに正直思いました。
それはどなたかからこの映画いいよとか聞いたわけじゃなくて、本当にたまたま見たわけですね。
たまたま見ました。あの2018年スペインか、で、やっぱりこう 何気にこう時間つぶしで映画を見ることも多いんで、あんまりこう最近目も悪くなったんで字幕って正直かなり目に負担がかかるんで、まあ、あの日本語訳にされてる、まあ、吹き替えになってる方が楽じゃないですか。
確かに。
どうしてもあの映画館で見るときはむしろ吹き替えなんかよりもあの元の声で聞きたいというのがあるので、
そうですね、
あれですけど、
うんうんうん、
まあ、日本語の、あの、なんていうんですかね、吹き替えもないしどうかなと思ったんですけど、まあまあつまんなかったら途中でやめればいいやというつもりで見たんですね、
は
い、
ええ、
いやもう面白い面白い
引き込まれて、
はい、
128分ですね、
はい、
もう2時間丸々もう熱中、
はい、ストーリー簡単、まあ、ネタバラしない程度の話です、はい、1989年まさにベルリンの壁崩壊の日を描いてるんですが、
そういうことか、はいはいはい、
ある日の夜ある少年が殺人事件を目撃し車にひかれて亡くなってしまうんです、
うん、
で、まあ、その25年後にその家に亡くなった少年ですね、
うん、
それが住んでた家に引っ越した女性が古いテレビを見つけるんですね、
うん、
その倉庫に、
うん、
でその倉庫にあった古いテレビを通じて、
うん、
過去の少年となんと接触してしまうんですよ、
はいはいはい、
接触ってなんだってなりますけど、
はい、
いわゆる彼が1989年の彼がビデオを撮ってたんですね、昔の大きいビデオカメラで、まあ今では
あ
の自分で撮って YouTube 流すこととかいっぱいあると思うんですけど、うん、当時は珍しかったビデオで自分の演奏を撮って、まあ、やってたところをたまたまその渦中に亡くなるんですね、事故で。
ああ、なるほど、はいはい、
ですのでたまたまそのビデオをつけてなおかつテレビをつけたらその彼がまさに録画しているビデオは最初は出てくるんですけど、
はい、
録画してない部分が映し出されるんですよ。
ふーん、
で、まあ、話は始まっていくんです
けど、はいはいはいはい、
最高に面白いですよ。
まあ、ちゅうことはちょっとこれはあの SF っぽくもあり、
まあ
ちょっとサスペンス、
まあそうですね、あのタイムトラベラーというかそういう
雰
囲気も、
はいはい、
まあ、タイムパラドックスっていうんですかね、そういう雰囲気もありますけども、そういう作品ではないんですね。でジャンルでいうと SF でもないんですよ、
うん、
でサスペンスなんですけど、
うん、
サスペンスかと言われるとそうでもないんですよ。
でもない、
はい、非常にこうちょっと面白い作品です、
ね、いやあの紹介の仕方がやっぱり上手ですねあのものすごくもう今見たくなってますもん。
いや自分見てこれは面白かったなと
へ
いう作品だったので、
はい、
ちょっと早速ここでね一曲お送りしたいと思います、
はい、
嵐の中でという映画のオリジナルサウンドトラックよりラ・イストリア・デ・ニコ・ラサテ。
なんかもうこのサントラ の曲を聴いてる感じがなんかこう映画の雰囲気をなんかもう、ね、妄想しちゃってね、無性になんか見たくなってますね今。
そうなんですよ、うん、でまたちょっと共感する人はすごくこう涙を誘う情熱も感じますし、
あそういうシーンもあるんだ、
うん、あのへ、うん、共感を感じる世代いっぱいいると思います。
なんか上手ですね引っ張り方がそれ何なのって思うんですけど、
いや、 やっぱりあの世界こんだけ広いんでアメリカだけが映画素晴らしい映画を作ってるわけではないですし、
うんうん、
もちろんその日本もその一翼を担ってるんでしょうけども、ヨーロッパもあれだけ国と人がいますんで、
はい、
そのヨーロッパの中にも面白い映画ってあるんだなということをつくづく感じさせてくれる映画でしたね。
実は私もね監督と同じように、はい、いろんなものを見てみたいと思って先日フランス映画見たんですよ、
はい、
フランスといえばやっぱ芸術と、
はい、
ちょっとエロじゃないですか、
はいはいはい、
芸術的なエロティック、
はいはい、
それが綺麗に織り交ぜられたすごく素敵な映画だったんですけど、中身はあんまなかったんですけどあでもあこういう映画の作り方、うん、作品の作り方もあるんだなって、それを見ると逆に今のハリウッド映画がすっごく大味に見えて、
あ
ピザドーンハンバーガードーンみたいな、
あそれ分かります、
うん、
見てる時は面白いんですけどあんまり記憶に残んないですね、
うん、
はい、
なんかこうじんわり感がないですよね、
はい、
まあ、そういう意味で言うとなんかね監督にもより日本らしい映画をまたどんどん作ってもらわなきゃいけないなと思うんですけどね、
もう頑張っていきたいと思います で今日もう一曲ねご紹介したいと思うんですけども、
はい、
スペインの映画をご紹介ということでスペインのアーティストの曲をお送りしたいと思います。
あ、いいですね、
うん、我々の世代にはですね日本人にはスペインといえばこの方が有名なのではないでしょうか。フリオ・イグレシアスでナタリーです。
あ来ますね、
はい
はい、
フリオ・イグレシアスでナタリーお送りしました。今週は映画嵐の中ではピックアップいたしました。柿月裕二と宇都隆のサムライト、そろそろお別れの時間です。朝日町ワイン柏原ビンヤードおそずみマスカットベリーエ2022いかがでしたでしょうか。
いやこれおそずみっていうだけあって、はい、やっぱり糖度がすごいのと、はい、果実味のボリューム感がすごいですね。
うん、本当にあの、うん、なんていうか凝縮感がしっかりした、うん、あの素晴らしい赤ワインだなと思いました、
うん、お肉料理とまたこれも合わせてみたいね、
は
い、
そうですね、
はい
はい、朝日町ワインはウェブサイトもございます。ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々への質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
内向防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週。
おやすみなさい。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。